い、こんにちは。左大臣光永です。本日は以前からの予告通り、商品のご案内をお送りさせていただきます。聞いてわかる日本の歴史、院政と武士の時代、CD-ROM 版、特典のメール講座、藤原定家の生涯、全7回を加えて再発売となります。以前お買い上げのお客様には、後日無料でご案内いたします。定年して時間はたっぷりあるし、何か有意義なことに時間を使いたい。そう考えて歴史や古典の勉強を始める方も多いようです。歴史は人間ドラマの宝庫であり、とにかく面白いです。それも多くは極限まで追い込まれたギリギリの場面での人間ドラマですから、これが面白くならないはずはありません。また歴史の面白さは、ある年齢になると熱が冷めてしまうような類の面白さではなく、死ぬまで興味深く学べるものです。むしろ自分が年を重ね、様々な経験や喜怒哀楽を重ねているからこそ、歴史上の人物に共感できたり、その凄みが実感できることもあるでしょう。とはいえ、学校の歴史の授業が面白かったという方は稀だと思います。あれは我慢大会の類で、不毛な記号を覚えさせられている苦痛がありました。むしろ大人になってから本で調べたり現地を訪ねたりして、ああ歴史とはこんなに面白いものだったのか、なぜこれをもっと早く教えてくれなかったのか、というケースも多いんじゃないでしょうか。そして我が子や孫に歴史に興味を持てる入り口を与えてやりたい、そう実感する方もあろうと思います。今回ご案内する院政と武士の時代編は、白川上皇による院政の始まりから保元の乱、平治の乱、平家一門の繁栄、源平の合戦を経て、源頼朝が鎌倉に武士の政権を築くまで、社会が根底から覆った大変革の時代にあって、それまで権力を握っていた貴族に代わって武士がいかに力を伸ばしていったのか、簡潔にわかりやすく語った解説音声 CD-ROM です。全体では5時間以上のボリュームですが、1話1話は10分程度の話で完結していますので、気軽に聞くことができます。院政や保元の乱、平治の乱というと、ごちゃごちゃしていてわかりにくい、人名が覚えられないという方もあるかもしれません。学校の授業で保元の乱のあの複雑な関係図を覚えさせられてうんざりした記憶がある方もあるでしょう。いまだに毎年の受験生を苦しめているものです。確かに複雑なのです。まず対立軸が多いこと、院と朝廷、摂関家、源氏と平氏、奥州藤原氏、そして朝廷、院、摂関家、武士団をひっくるめた族と、比叡山や興福寺といった宗教勢力との関係、しかもそれぞれの勢力がその内部でも対立や分裂を繰り返し、まさに複雑回帰の様相を呈しています。そして主要な登場人物のほとんどが源平、藤原の3つの姓のどれかである。これもこいつ誰だったっけと分からなくなってしまう要因でしょう。大河ドラマの平の清盛がいまいち人気が出なかったのも、この時代の複雑さによると思います。しかしそれでも私は言いたいのです。この平安時代末期という時代は最高に面白いと。それは貴族の時代から武士の時代へ、それまでの社会システムが大きく切り替わった大変革の時代であるということ。平の清盛や 源頼朝といった時代の革新者の存在、白川法皇と鳥羽上皇の確執、それを引きずる形での鳥羽上皇と崇徳上皇の対立、保元の乱で最終的には敵同士になる宇治の悪作夫藤原頼長と昭和権入道新勢との若き日の友情など、一人一人の人物一対一の人間関係に注目して見ていくと、この平安末期という時代の持つエネルギーに満ちた魅力が全体として浮かび上がってきます。わかりにくい、人名がややこしいというだけで投げてしまうのはもったいないものがあります。そこで語りです。私左大臣光永はメールマガジンや講演を通して、日本の古典や歴史の知識をいかに楽しく分かりやすく伝えるかということに長年取り組んでまいりました。保元の乱を説明するときに、あの複雑怪奇な図を見せられて、後白河と崇徳が兄弟、清盛がおいで、忠政が叔父、義朝が兄で、為朝が弟、このように肉親同士で分かれて争って大変ひどい戦いでした。そんな話をされてもね、全く頭に残らないんですよ。バカラバカラバカラバカラバカラ。平の清盛率いる後白河天皇方300騎は鴨川を越え、白川北殿に押し寄せ、矢を放ちます。ひょうひょうひょうひょうひょう。対する崇徳上皇方の守りには矢倉の上にバーンと立ち入れた大男、我こそは鎮西八郎為朝。ぴょうぴょうぴょうぴょう、ぐはーぐはー。為朝の引く強弓のもと、平の清盛配下の伊藤六、山田惟幸らの将兵が次々と撃たれて行きます。くー、為朝恐るべし、引けー。清盛は退却を命じます。しかし長男の重盛が、父上、そのような弱気でどうなさいますか。重盛は、差し違えてでも為朝を撃ちます。バカラバカラバカラバカラ。あっ、こら、重盛返せ、父の言葉が聞けるのか、返せ。このように保元の乱を語っていくのです。清盛がおいで、忠政がおじで、義朝が兄で、為朝が弟でとか、そういうことを言われてもね、全く記憶に残りません。人間の脳はストーリーのある物語をより強く記憶する仕組みになっているんです。誰でも子供の頃から物語を聞くのが大好きですよね。また源頼朝が伊豆で打倒平家の旗揚げをして、平家の大官山木兼高の館を襲撃する場面では、ズバーギャーズバーギャーギャーなぜこんなことに。山木兼高は突如館を襲撃され、全く訳が分かりませんでした。留守を守る老頭たちが次々と謎の襲撃者に殺されていく中、山木兼高は部屋でブルブルと震えていました。その時、頼朝の部下、加藤景門が、廊下の陰から、薙刀の先に兜を刺してスーッと掲げます。それを見て、山木兼高は、
敵だ!やられてしまう!
いや、わしとて、桓武平氏の端くれ、むざむざとやられません!
きゃー!
山木兼高、太刀を構えて切りかかる。しかし、切りかかったその太刀が、
どす
っ!鴨居に突き刺さり、
あ!ぬっ!か、かなーん!
じたばた、じたばたしているところへ、
どかーん!
障子を蹴破って入ってきた加藤景門が、薙刀で、
ズバーグハ
ー。このように語っていくのです。戦の場面だけではありません。源頼朝と源義経の兄弟が黄瀬川の宿で平治の乱以来20年の時を経て再会する場面では、
九郎よ、顔を上げよ
は、兄上。
おお、見れば亡き父の面影も漂う容赦。それにしても九郎、お前がはるばる奥州から馳せ参じてくれたことは、その昔我らの祖先八幡太郎義家が奥州で苦戦の折、弟の新羅三郎義満が官職を投げ打って助けに来たことをも思わせる。頼朝は涙ぐみ、義経を抱きしめいたわりました、などと語るのです。もともと歴史とは、文字によって伝達される以前に、声によって語り伝えられるものでした。古事記は、日枝のあれという、記憶力の抜群に優れた役人が暗記していた物語を文字に起こしたものと言われています。平家物語が、盲目の琵琶法師によって語られる語り物であったことは、よく知られていますね。江戸時代の庶民は、源義経や楠木正成の活躍を軍団や講談を通して知っていました。漢字も読めない庶民がです。戦後、吉川英治氏の歴史小説が軍団や講談にとって変わりますが、吉川英治氏の文章を読むと、明らかに書き言葉ではなく、声に出して語る語りが強く意識されていることに気づきます。あなたもどこかの観光地や名所に行って、案内板の説明を読んだけれども、さっぱり頭に入らなかった。だけど、ガイドさんの説明を聞いたら、ああ、そうなのか、スーッと頭に入ってきた。そういう経験がないでしょうか。人の声は、文字とは、比べ物にならないインパクトで記憶に刻まれるんです。学校の授業だってそうじゃないですか。21世紀の現在ね、21世紀になった現在でもですよ、先生が教壇に立っていちいち講義して教えてるじゃないですか。なんな、本来は高校の勉強なんて入学式の日に3年分の教科書を渡して、はい、ではこれ覚えておきなさい。次は3年後会いましょう。これで十分なんです。本来はそれで東大だって受かるんです。しかし、現実にはなかなかそういかないですよね。やはり生きた先生が直接教えるというアナログなことが頭に残る、記憶に刻まれるんです。それは人間の声というものが、直接人が人に、生きた人が生きた人に語りかけるということが、記憶を作る上で何か重要な役割があるんだと思います。私はもともと学者派だというか、誰からも全く相手にされなくても、知識欲だけで淡々と研究を進めるタイプです。しかし、講演も頼まれたり、メルマガに感想をいただいたりする中、だんだんと考えが変わってきました。人に伝えるということに意味があるんじゃないかと。ひたすら一人で知識を溜め込むのではなく、子や孫に、次の世代に伝えていく。一人でどんな高邁な深い知識を持っているよりも、むしろ一般教養的な知識であっても、それをわかりやすく整理して、魂を込めて伝える。そこには意義があると思います。だから私は子供はいませんが、この音声は小学校高学年くらいの息子に語り聞かせるつもりで語りました。これを聞いて、あなた自身の知識とするだけではなく、ぜひ人にも語ってほしいと思います。それは奥さんでも、子供さんでも、お孫さんでも、例えばテレビの歴史番組を見ているとき、横からうんちくを語ってみる。旅先でその場所の由来を説明する。そんなことでもいいじゃないですか。記憶が曖昧でも、多少間違っていても、身近な人が生の声で語ってくれるところに、ぬくもりがあります。愛情があります。ずーっと後まで記憶に残るんです。 そして人に語るということは、自分自身にとっても知識の整理になります。人に語ってアウトプットして、初めて知識が脳に定着するものです。だから人に語るのは、自分自身の勉強という意味でも得なんです。そのための元ネタとしても、この商品も使っていただければ幸いです。今回の院政と武士の時代編は、白川上皇による院政の始まりから、保元の乱、平治の乱、平家一門の繁栄、源平の合戦も経て、源頼朝が鎌倉に武士の政権を築くまで、社会が根底から覆った大変革の時代にあって、それまで権力を握っていた貴族に代わって武士がいかに力を伸ばしていったのか。1話10分程度、全30話に区切って簡潔にわかりやすく語った解説音声 CD ロムです。王徳3年、1086年。白川上皇は、退位した天皇、上皇が現役の天皇に代わって政治を行う院政を開始します。以後、白川上皇は、堀川、鳥羽、崇徳、三代40年以上にわたって、四天の君、天皇家の家長として君臨しました。そびえ立つ、保守小事苦渋の塔、荘厳な熊野山系の行列、そして、上皇親衛隊としての北面の武士は、白川上皇の圧倒的な権力を、わかりやすく示すものでした。続く鳥羽上皇の時代には、父鳥羽上皇と息子崇徳上皇の確執が続き、保元元年、鳥羽上皇が崩御すると、かねてから対立していた崇徳上皇と弟後白河天皇の対立が激化。これに摂関家の内部対立が絡み、源平両方の武士たちを巻き込んで、保元の乱が勃発。さらに、3年後の平治の乱では、源氏の統領義朝は殺害され、源氏は没落。一方、平清盛は戦後、小三位、次いで三位となり、その後も昇進を重ね、ついに太政大臣に至り、平家一門の全盛期につながっていきます。この一門ならずは人非人なるべし、平家にあらずは人にあらず、とまで歌われた平家一門の繁栄の中、ついに平清盛は、我が娘徳子を、時の高倉天皇に嫁がせ、徳子と高倉天皇との間に生まれた時人親王、後の安徳天皇が皇太子に立つに及び、平家の権力は盤石なものとなるも、やがて放棄した、後白河法皇第三皇子、持人王によって、打倒平家の激文が全国の源氏に届けられ、平治の乱以降、全国に散っていた源氏が立ち上がります。以後、源平の合戦、奥州合戦、源頼朝による鎌倉幕府創設まで時代順に、1回10分程度の読み切り形式で、わかりやすく語っていきます。通して聞けば、白川上皇による院政の始まりから、平家一門の繁栄、源平の合戦、自称寿永の内乱を経て、源頼朝が鎌倉に武士の政権を築くまで、社会が根底から覆った大変革の時代にあって、それまで権力を握っていた貴族に代わって、武士がいかに力を伸ばしていったのかが、楽しみながら学べるようになっています。全体では5時間以上のボリュームですが、1話1話は10分程度の話で完結していますので、気軽に聞くことができます。そして期間限定特典です。3月25日までにお申し込みいただいた方へ、メール講座藤原の定家の生涯全7回を配信します。藤原の定家というと、新古今和歌集を編纂した。小倉百人一首の歌を選んだという2点のみで、あとはよく知らないなという方がほとんどではないでしょうか。あとは源平合戦が始まるときに、世間が戦だなんだやってても俺には関係ない、 後期清獣我がことにあらすということを日記に書いたということぐらいでしょうか。はっきり言ってあまり馴染みのない人物だと思います。しかし定家の周辺も見渡すと、後白河法皇、後鳥羽上皇、源頼朝、源実朝といった時代を代表する顔ぶれがあり、また父藤原俊成をはじめ、西行法師、若蓮法師、職氏内親王、飛鳥井正恒といった百人一首にも歌を取られた当時を代表する歌人たちとの交流があります。定家の足跡をたどることは、源平合戦から鎌倉時代初期に至る歴史の流れを追体験することになるでしょう。また定家の屈折した性格、これもまた面白いです。歌人としては超一流、妥協を許さぬ芸術家気質でありながら、神経質で切れやすくて、コミュニケーション能力に欠け、しかも粘着質。若い頃宮中で人と口論になって、いきなり食台でもってバシッと相手をしたたかに殴って出入り禁止になったというエピソードもあります。なかなか昇進できないことを悔しがり、いつも気にかけていました。どうして俺は昇進できないんだ、もっとバカな奴らがどんどん昇進してるじゃないか、世の中間違っている、みたいなことを言っています。そのため周囲で悪い噂を立てられますか、バカどもには勝手に言わせておけと、自分に原因があるとは少しも考えない。また定家は自分の歌をけなされるとものすごく不機嫌になりました。かといって褒めると、それが自分の気に入っていない歌だとかえって不機嫌になる。それでいて人の歌は遠慮なくけなしまくりです。とにかく付き合いづらい性格破綻者と言えると思います。超一流の芸術家と性格破綻者、定家の中に共存するその2つの面がとても面白いと思います。本メール講座は定家の一生を全7回に分けてたどります。3月25日までの期間限定特典となります。お申し込みはお早めにどうぞ。以前お買い上げいただいた方には無料でご登録いただけます。後日メールにてご連絡を差し上げます。そもそも私がこの商品を企画したのは、古代から現代に至る日本の歴史を楽しみながら学んでもらいたいという考えからでした。飛鳥奈良は2012年にその第1巻として発売しました。その後第2巻平安京と藤原氏の繁栄、第3巻院政と武士の時代、第4巻鎌倉と北条氏の攻防、第5巻南北朝の動乱と室町幕府と発売し、ご好評をいただいております。今後も戦国時代、江戸時代、明治、大正、昭和と語っていく予定です。日本人はどう歩んできたのか、日本という国はどんな国なのか、音声によって楽しみながら学べるシリーズです。通して聞くと現在のところ26時間というボリュームですが、通勤時間とかね、移動中に聞いていると案外聞けてしまうものです。それに一章一章は10分程度の短い解説になっていますから、負担になりません。電車で移動中、なんとなくスマホをいじってしまうという方、その時間を日本の歴史を楽しみながら学ぶことに当ててみませんか。頭の中に、他ならぬあなたの頭の中にです。誰にも侵されない知識という豊かな財産も築いてください。5本セットでお買い上げの場合、セット価格がお得になっております。ぜひご検討ください。メールマガジンにいただいたお便りより、特に歴史関係の話お読みいたします。左大臣光永様、大変ご無沙汰しております。私は後期高齢の歴史好き老人ですが、いつも先生のメールマガジンを楽しみに拝読拝聴しております。歴史の名場面も切り取り、朗々とした音声で解説いただけることは、知識の吸収のみならず胃の腑にぐいっと染み込む活力となっております。これだけの密度の高いお仕事をなされる先生のエネルギーにも感服しております。今後とも歴史の中にうずもれた興味深いいい話場面をお聞かせいただけることを期待しております。私は特に平安時代の歌に関心を持ち、いろいろと調べておりますが、特に女流歌人の生き様に関心を持っております。 この度先生の対策百人一首徹底解説をぜひともメイドの土産に読破しようと考え注文もさせていただきました。今後ともよろしくご指導のほどお願い申し上げますといただきました。本当にありがとうございます。百人一首の方もおすすめでございます。またこうもいただきました。京都在住の還暦過ぎた勤労老人です。歴史の名場面シリーズを毎週楽しく拝読しています。最近ひょんなことからハマりつつある小倉百人一首絡みでネットで歴史上のある出来事を調べていたのですが、そのウェブサイトの文章の語り口が左大臣さんに似ているなぁなんて思いながら読んでいました。そして最後まで読み終え署名を見るとやはりそうか、木左大臣光永さんの解説でした。いろんな形でいろんなところで様々な語りを配信しておられるのですね。こういう面白いことに没頭して生きていらっしゃることが何とも羨ましい限りです。歴史を扱っていることで何かと横槍が入ったりもするようですね。うるさいのがいますからね、歴史っていうやつは。しかし老婆心ながら恐縮なのですが、どうか自信をお持ちになって左大臣さんのこのスタイルを貫いてほしいと願っています。文句なしに面白いですから。嬉しいですね、ここまで言ってくださると。私は少年時代歴史が大の苦手でしたが、子供の頃にこういう教材に出会っていたら間違いなく歴史大好き少年になっていたでしょう。ちなみに小倉百人一首、左大臣さんもご自身がその昔何なんだこれはと、その底知れない奥深さに驚いたとどこかで語っておられたように思います。私は恥ずかしながらこの年になって何なんだこれは状態に陥っている次第です。というわけで個人的なリクエストは当面やはり百人一首でしょうか。私が生きているうちに左大臣さんも京都にお招きして、いやどんどん行きますな、ぜひ京都から呼んでください、いただくようなことができればどんなに楽しいだろうかなんて想像してしまいます。多摩の住人が羨ましいですね。あ、多摩の方で今講演をやっているんですね。私さらなるご検討を心よりお祈りしますといただきました。本当にありがとうございます。またこうもいただきました。いつも元気をいただける歴史の名場面語りありがとうございます。興味深く拝読させていただいております。この度は小生の居住地域である美濃に縁深い京都と鎌倉の語りと勉強の会を開催されるとのこと、何よりで興味深いことでございます。次回講演会は梶原景末や西行法師が登場するお話で、奥州藤原氏との関連のお話や鎌倉源氏の歴史をたどる興味津々の歴史探索講演会になるのかと思いを巡らせ、光永様の臨場感あふれる楽しい講演会なのだろうなどと推察をしております。当方は岐阜県の濃尾平野の西北端地に居住しております。それゆえに東都に上がることも最近はなかなか叶わなくなってしまいました。残念なことですが、死のオノマトペを交えた表現豊かにして洞察ある日本の史史を探る東西文化の見聞が深まる講義紹介のメールマガジンの配信は楽しくありがたくいただいておりますといただきました。ありがとうございます。これは講演会の時の関連の話で、またこのようにもいただきました。シーカについては全く暗いのですが、歴史が好きなので高校時代に習った枕草子の中で誰かが香炉峰の雪はと言って、あ、中宮帝子様がすだれをあげるシーンや、つれづれ草の中の目的を果たしたと勘違いしてさっさと帰ってしまった愉快な奉仕などよく覚えています。また鴨のまぶちでしたか、和歌をマスラオぶりタオヤメぶりと区分する二元論的見解は今でも見事だと感心しています。前者の代表は籠を背負った少女に語りかける幽略天皇の歌でしょうか。名前の通り幾分粗野で大雑把なイメージの人物像。一方後者の代表は何と言っても忍ぶれど色にいでにけり我が恋は、あ、金森になりますかねといただきました。本当にありがとうございます。またこのようにもいただきました。いつもメルマガをありがとうございます。かれこれ1年余りメルマガをいただいて時々読ませてもらっています。なかなかゆっくりと聞くこともないのですが、時々疲れた時に朗読を聞くと慌ただしい日常から束の間抜け出せてゆっくりとした気分に浸れます。メルマガの説明もわかりやすく歴史を知る上にも興味があります。朗読の際には その景色を思い浮かべる上で背景となった景色の写真などあればより楽しめるかもしれませんが、準備するのが大変でしょうね。矛盾の多いビジネスや政治から遠ざかって、昔の日本の生活の一端に触れられるだけでも精神衛生に良いと思っています。できれば日本の古典を多く紹介してもらう方が個人的には興味あります。今後ともぜひ続けてほしいと思います、といただきました。本当にありがとうございます。随分長く聞いていただいているということで、またこのようにもいただきました。いつも様々な朗読の数々、心よりお礼申し上げます。古典はタイトルは知っていても読んでなかったり、忘れて定かじゃないものが多く、本当に勉強になります。勉強というと苦痛も伴う感じですが、光永さんの朗読は耳に響く心地よさで全く苦痛を感じません。それどころかもっと知りたい思いに駆られます。語る人の思い入れと技術がこれほどの効果をもたらすことに心底驚嘆しています。これからもお元気でご活躍くださいといただきました。本当にありがとうございます。またこのように一子の変についてお話しした時にいただきました。私の関心を持つ一子の変、大化の改新はこれまで様々な文献で読んでおりますが、このような形で先生の朗々としたお声で拝聴すると、まさに自分がその場にいて事の顛末を彷彿としてイメージすることができ大変勉強になりました。このような形で歴史を勉強できることは誠にありがたいことです。このようにいただきました。他にも多くのお便りをいただいております。本当にありがとうございます。ぜひ今回のこの音声も聞いて、ご自分一人で知識を蓄えるのではなく、周りの人に語ってみてください。お子さんやお孫さん、奥様に、例えばドライブに行った時、これから訪ねる場所の歴史うんちくを語ってみるとか、記憶が曖昧でも多少間違っていても、身近な人が生の声で語ってくれるところにぬくもりがあります。ずっと後まで残る記憶に残るんです。そのための元ネタとしても使っていただければ幸いです。というわけで、聞いてわかる日本の歴史、院政と武士の時代発売です。特典のメール講座、藤原の定家の生涯全7回は3月25日お申し込みまでの早期お申し込み特典です。お申し込みはお早めにどうぞ。本日も佐大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。